途中から、ね、ただ愛してる それではちょっと今度は皆さん喪失ウェビミンという鉄道唱歌の歌を曲で、聖書の言葉を覚えていきましょう。子供になったつもりでよろしくお願いいたします。わあ、なんかいっぱい出てきますね。はい、それでは今度は大人の方がある程度ね、リードしないといけないですね。アカペラですね。はい、それでは行きましょう。1、2、3。はい。喪失レビ民心明義上州やししるつさむれつほ歴代へざねほえつてるしょう呼ぶし神言伝道方イザヤエレアイエゼダニルオテラヨエアモラヨナミナホムハバククヘパハワリゼカリアマリサンジュクマタイマコルカヨハネデンシトロマコリントガラテヤショエレソリコロテサロニケテモテトキレモンゲルルショヤコブゲレロヨハネユナヨハネの目視27原神病薬合わせれば聖書の数は66。どうでしょうか。だいぶ覚えましたか。一人で頑張ってみる。じゃあまだ援護射撃が必要だそうですので、もう一曲もう一点ね、一通り頑張っていきましょう。私もちょっとガラガラ声ですけど、それでも神様にね、はい、喪失レビ民心明記領主やし私物三列を歴代へずねへ捨てる書呼ぶし神言伝道がかマイザヤエレアイエゼダニルオセヤヨヤナモヨガヨナミナホムハバククゼパハガイゼパミヤマイサンジュクマダイマコルカヨハネデンシコロマコリントガラテヤショエペソイリコロテサロニケデカゲトリレモンテブルショヤコブエテロヨハネユナヨハネの目視27求心条約合わせれば聖書の数は66。はい、子供室にも、だいぶ子供が頑張って歌っているようですので、後で聞いてみて、皆さんが覚えたらこれが、ね、終わりと。で、終わらなければまた思い出して、私もそうですけれども頑張っていきましょう。はい、それでは暗唱聖句ね、これを答えてみます。
あ、ないです。
ないんですか。はい、 じゃあ暗唱聖句、箴言の15章1節です。柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る。もっぺんお読みしますね。柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る。箴言15章1節です。大人の方で言うと、旧約聖書の1110ページです。今一生懸命書いてますけども、
はい、
大丈夫ですか。それでは一緒に行ってみましょう。はい。柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る。箴言15章1節。いいかな。
はい。
じゃあ行ってみましょう。はい。柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る。箴言15章1節。大丈夫ですか。
はい。
返事だけはいいですね。心配です。はい。それでは今日はこの箇所から柔らかな答え、激しい言葉と題しまして、岡本先生から御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
あと、ここから私が言います。
はい、
はい、お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。聖書のそれがどこに書いてあるのかわからなくなる時がありますが、こうして順番を一緒に覚えることで御言葉を開けることをありがとうございます。また私たちは何ができたら神様の子なのか、何があればあなたに愛されているかと世の中の価値観で考えてしまいやすいですが、あなたはただ私たちを何かができてもできなくても、何かを得ても失っても神の子として覚えてくださっていることをありがとうございます。それに応答して御言葉を聞いていきたいと思います。どうぞ私たちの心を柔らかくしてくださり、あなたの御言葉に聞き従うことができますように助けてください。ご聖霊が私たちの心を捉えてください。神様、語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように、どうぞ助けて清めてください。すべてをあなたの御手にお委ねをします。私たちの愛する救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今月の暗唱聖句は箴言の15章を1節でした。柔らかな答えと激しい言葉がここに書かれています。柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る、まあ、ある意味当たり前だなと、そうだなと思ったりしますが、まあ、今まで1章から15章までを暗唱聖句で読んできたんですが、何か覚えていることとか印象に残っていることはあったでしょうかね。何にも覚えてないということはないと思いますが、まあ、いろいろな格言でこうしなければならないのか、ああしなければならないのかというイメージを持たれる方もあれば、子たちよ子たちよと子供たちに語るべきことが前半は書いてあるなと、そんなことを思うかもしれませんが、まあ、ある本に箴言とはこんな本だということが書いてありました。まあ、私たち人生いろいろなことがあります。社会に出たり、もしくは家族の中で、教会の中でも複雑な人間関係があったり、 深刻な病や深刻な状況に置かれたり、また毎日の些細かもしれないことがあったり、雑事だなと思うことが押し寄せてくる、そんなことに対して信玄は改めてどう生きるのか、どう対処していくのか、知恵に頼りなさいということを教えていると言っています。神様の言葉はこれだと何か知っているだけではなく、その言葉にどう応答するのか、その言葉をどう聞くのか、あそこにあれが書いてある、マタイはこうだ、詩編はこうだと知っているだけではなく、そこにどう生きるのか、どう応答し、どう対処するのか、人生のいろいろなこと、複雑なこと、喜びもそうです、深刻なことだけではないです、感謝すること、聞き従うこと、そんなことにどう対応するのか、どう知恵に聞いていくのかを教えているのが信玄であると書かれていました。信玄全体をざっくりテーマとして挙げるのであれば、知恵を得なさい、主の知恵を得なさい、また主を恐れなさい、そして主の叱責を聞きなさいということができるでしょう。15章本当は全部読みたいところですが、長いので一節だけに削ってしまいましたが、後でぜひ15章全体を読んでいただきたいのですが、箴言15章を読んでいただくと、私たちのこの複雑な人間関係、その鍵が柔らかな答えにあるのではないか、また主の叱責を聞くという耳にあるのではないか、主のように謙遜になること、これがこの社会の中で生きていく鍵ではないかとまとめることができると思います。続けてその本の紹介だったりするんですが、その箴言とは何かという本の中に、こんなことも書かれていました。IQ という言葉を皆さん聞いたことがあると思います。知能指数。高い知能指数であったりとか、勉強ができるか、学問勉強がどうできるかというのを知能指数というので測ったりしますけれども、その本の中には EQ というのが紹介されていました。ダニエル・ゴーマンさんという方が紹介したものらしいですが、心の知能指数というものだそうです。それは例えばこの勉強がどれだけできるか、この問題をどれだけ解けるかが知能指数だとすると、心の知能指数というのは挫折した時にどう踏ん張れるか、気持ちを整えることができるか、感情に流されないか、そんな心の知能指数だそうです。他には他の人に共感したりとか、神様に与えられた希望をどんな状況でも維持することができる、世の中の成功というものに直結しない力、それが心の知能指数であって、まさに箴言はそれを教えているというふうに言っていました。だからこそ神様の知恵を得なさい、神様を恐れて神様の叱責を聞きなさい。なぜ箴言を読んでいくのか、それは神様の知恵が何であるのか、知恵とは何かを知っていく、そこに具体的に私たちは挫折してもどう踏ん張っていけるのか、気持ちを整えて流されないでいられるか、他の人に共感をしたり希望を持ち続けるか、それが箴言の中にも書かれていると。EQ というのをどこかで調べていただくと出てくるかもしれませんが、箴言なぜ読むんだろう、15章まで来ましたが、なぜこれが暗唱聖句なんだろうと考えるときに、これが少し皆さんの助けになればいいなというふうに思いました。ではもう一度箴言の15章1節をお読みいたします。箴言15章の1節、柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る、 この15章の中には柔らかな答えと同義語となる口、唇、舌というのが出てきます。2節、知恵のある者は、者の舌は知識をうまく用い、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。4節、穏やかな舌は命の木、舌のねじれは霊の破れ。7節、知恵のある者の唇は知識を広める、愚かな者の心はそうではない。14節、悟りのある者の心は知識を求めるが、愚かな者の口は愚かさを食い荒らす。18節、激しやすい者は口論を引き起こし、怒りを遅くする者は争い事を鎮める。23節、適切な返事をすることはその人の喜び、慈悲にかなった言葉はなんと麗しいことか。28節、正しい人の心はどう答えるかを思い巡らす、悪しき者の口は悪を吐き出す。柔らかな答えに同義異なる口、唇、舌をこの15章の中から読んでいくと、そこには言葉というものが、その口を通して唇を通して出される言葉が人を生かすのか人を壊すのかということが書いてあります。新約聖書の中にもコロサイ4章6節に、あなた方の言葉が親切でいつも塩味があるようにと教えていました。コロサイ、皆さんどこか分かりますか？エーペソ、ピリ、ペソピリ、コロ、まあコロがコロサイっていうことにね気づくのがまた次のステップかもしれないですね。コロは分かってもコロとコロサイがね分からないとダメですが、はい、新約聖書のエペソ、ピリ、コロのコロサイですが、コロサイの4章6節に、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かりますとあります。塩味というと何か辛いのか痛いのかではなく、その塩味が効くことによって言葉が締まる、親切の道義として塩味がここで使われています。柔らかな答えというのはどこか曖昧でぼやかされるような、まあ、優しい、ほんわかしているような、逃げるような、避けるような言葉ではなく、親切であり塩味が効いている。そしてこの15章の1節を見ると、柔らかな答えというのは怒りで返さない言葉である。怒りを煽るものでもない。それは和解しようという思いがそこにあったり、平和を作ろうとする思いの伝わるものなんだ。柔らかな言葉の反対にある激しい言葉は怒りを煽る、そして口論を引き起こすとあります。そこにはおそらく私たちの自分の正当性、自分が勝つのか負けるのか、そんな勝敗、自分の立場がどう守られるのか、それを守ろうとする、相手を蹴落としてまで守ろうとするものがあるのかもしれません。先ほども言いましたが、言葉というのは人を生かし励ますものであり、癒されたり立ち上がる力にもなると、同時に言葉は剣のようにその人を刺し、嘘やごまかしを言うことで相手を傷つける、また自分を傷つけることにもなる。言葉という単語が単数形が多かったりするんですが、それは 一つの言葉で状況が変わるということも教えています。たった一つの言葉で状況が変わるということを私たちも経験しているのではないでしょうか。箴言に書かれていること、これは特別なことではなく、私たちの日常の身近なことであることに気づくのです。愚かな口とは何だろうか、正しい唇とは何だろうか、柔らかな答えは何か、激しい言葉は何か、自分の内側には一体何があるんだろうか、そんなことを箴言は考えさせる。神の知恵に聞き従うとはどうしていったらよいのかと。柔らかな言葉を皆さんは持っているでしょうか。柔らかな答え聞きたいけれども、自分が言うのは難しいということもあるかもしれませんが、柔らかという言葉を新約聖書で探していくと何を思い浮かべられるでしょうか。先週も三条の説教のところを少し開きましたが、イエス様は三条の説教五章五節のマタイの五章五節のところで、柔和なものは幸いです、その人は知恵を受け継ぐからと教えていました。柔らかな心、柔らかな答え、柔和、それはイエス様が三条の説教でも教えていた。そして同じマタイの福音書の11章29、ちょっと前後を読みます。マタイの福音書の11の28から30、マタイはどこにあるか分かりますね。のぞみちゃん、マタイはどこですか。
最初、
何の最初、当たりです。はい、また今こるかで始まるので、マタイは一番最初ですが、新約聖書のマタイの福音書11章の28から30にこのようにあります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様ご自身が柔和な方で、そしてイエス様ご自身がご自分のところに来なさいと招いておられる。私は心が柔和なんです、なかなか私たち人間同士が言える言葉ではないでしょう。でもイエス様ご自身は神様の言葉に従い十字架にかかってくださった。その重荷を負ってくださるところにイエス様の謙遜があり、その心に柔和があると教えている。柔らかなものはイエス様のそのお姿から私たちは学ぶことができる。そこにはただ曖昧な言葉で逃げたり避けたりほんわかするものではなく、まさに親切であり塩味が効いた言葉、新約聖書を読んでいくとそのようなイエス様の言葉が出てきます。柔和なものに対してそれが幸いであるとイエス様は三条の説教で教えてくださった。そして旧約聖書の中からも柔和なものという人を思い出したいのです。新約ではイエス様ご自身でした。旧約聖書で柔和なものといったら皆さんどなたでしょうか。民数記に出てきます。さあ、民数記は難しいかもしれません。のぞみちゃん、民数記はどこにあるでしょう。
レビの国。
大正解、そう、大正解で創出レビ民ですね。はい、民数記の12章3節のところにある人のことが書かれています。民数記12章3節、モーセという人、モーセという人は父の上の誰にも勝って柔和であった。 旧約聖書を開くとモーセが柔和であったと記されているんです。モーセは柔和だっただろうか。私の勝手なイメージだとモーセはどこかいつもイライラしていて、神様の言葉に従うところと民の間に入っていつもイライラしていたような、神様と戦っていたようなイメージがあります。でもここで旧約聖書はモーセを柔和な人として紹介しています。それはモーセが強気だったか、モーセが言葉が十分ではなかったかではなく、モーセ自身が神様の教えを聞いていたか、神様に戒められること、叱責や忠告を受け取っているか、そこでモーセは柔和なものとして紹介されているのです。大切なのは教えを聞くか、戒めや叱責、忠告を受け入れるか、指摘されること、訓練として与えられることを受け取れるか、そこで柔和なものと覚えられていく。少し前にヘブル人への手紙の12章を開きました。そこに主の訓練を侮ってはならないということが書かれていました。ヘブル人への手紙の12章の5節と6節です。この励ましの言葉を忘れてはいけない、我が子よ主の訓練を軽んじてはならない、主に叱られて気落ちしてはならない、主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからと。主の訓練、そこに叱責があり忠告や戒めもあるでしょう。それは主が愛する者を訓練するとあるように、主の愛の中でなされること、主の愛の中でこの言葉を聞き、その訓練を軽んじてはいけない、主に叱られて気落ちしてはいけない。私は愛されているのか、こんなことを言われて神様の愛はあるのかと私たちは疑ってはいけないと。主があなたを愛さないという理由はどこにもなく、私たちの側で愛してないかもしれない、愛されてないかもしれないという理由を作ることはあっても、主は愛してくださり、その主の愛の中で訓練を与えると教えています。そして私たちはこの方に信頼するところで、なぜ訓練があるのか、なぜ叱責があるのか、なぜこれを聞かなければならないのか、なぜ戒めがあるのかと、全ての理由が分からなかったとしても、主を信頼する中でそれに聞いていく。叱られること、戒められること、忠告を受けることを主を信頼する中で聞いていってみる。あなた方は聞く耳を持ちなさいと教えている。それは神様に権威がある、この方に力がある、そのところで私たちは聞く耳を開いていくことができるのではないでしょうか。訓練の中には何かの方向、向きを変えなければならないことも出てくるでしょう。叱責を受けて私たちは手放さなければいけないこともあるでしょう。完璧や完全な人がいない中、聖書の中で訓練や叱責を受けながらこの人の信仰を良しとすると御言葉が教えてあるように、私たちも整えられながら訓練を受け、叱責を受け、神様に良しとされ続けていくのではないでしょうか。 もし私たちがいや自分はこうなのでとか、いや今回は仕方がないのでとか、いや実はと自分自身の理由を並べていくのなら、聞く耳が開くことはどうでしょうか、ないのではないでしょうか。箴言の15章は言葉の使い方であったり、また叱責や教えを受ける心であったり教えています。愚かな者は5節、父の訓戒を侮るが、叱責を大事にする者は賢くなる。10節にも、道を捨てる者には厳しい懲らしめがある、叱責を憎む者は死に至るとまであります。31節に、命に至る叱責を聞く耳は知恵のある者の間に宿ると。訓戒を無視する者は自分自身をないがしろにする、叱責を聞き入れる者は良識を得る。気持ちの良いものではないかもしれませんが、神様の訓練の中でその叱責を聞きなさいと箴言15章は教えています。私たちの中の柔らかな答え、そして叱責を聞く耳、主を信じるところで恐れるところで、主はあなたを愛されていると言われるその愛の中で安心して受け取り、それを発するもの、それを受け取るものになっていきたいと思います。私たちの言葉が人を生かすものになるように、私たちの思いが主の御心に反することがないように、私たちが聞く耳を持って主の前にへりくだることができるように、いろいろな人生の経験の中で、あらゆる人間関係や複雑なところにおいても、この知恵によってどう生きたらよいのか、どう対処したらよいのか、神様の知恵をいただいていきたいと願います。お祈りをいたします。柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る。愛する天の神様、お名前をあがめます。私たちに柔らかな答えはあるでしょうか、激しい言葉があるでしょうか。私たちの心はなぜ柔らかな答えがあるのか、なぜ柔らかな答えがないのか、なぜ激しい言葉があるのか、なぜ激しい言葉がないのか、それぞれの状態、心の状態を知ってくださるあなたの前に、すべての心を開いて、激しい言葉を、愚かな口を取り除いていただき、柔らかな答えを口から発することができますように、あなたに変えなさいと忠告されたり、叱責を受け取るところで聞く耳を開くことができますように、あなたが私たちを生かし愛してくださるので、私たちも誰かを生かし愛するものになることができるように助けてください。イエス様の謙遜のお姿から学ぶことができますように、モーセが取り扱われたところから私たちも学ぶことができ、この日常の中の助けになることを信じることができますように、助けてください。穏やかな心が体の命になり、妬みが骨を蝕んでいきます。どうぞ私たちの心と体の健康を主が守ってくださいますように、私たちも主との心と体の健康を守るものになることができますように、すべてを御手に追いだねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
謝いたします。それでは応答に応えて賛美を捧げたいと思います。新聖歌320番、世の波風に、ご一緒に賛美したいと思います。生産式をお願いいたします。
キリストの教会は生産を礼典として守ってきました。イエス様が十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に杉越の食事をされていました。その席でイエス様はパンを取り祝福してそれを裂いて弟子たちに与えられ、また杯を取ってブドウ酒を分けて与えられ、ご自身がもう一度来る日までこれを守りなさいと定められたからです。杉越はイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から救い出された神様の御業を覚え、感謝と賛美を捧げる機会でありました。今私たちはキリストの血による救い、それを喜び感謝し、この聖餐を味わっていきたいと願います。いずれの教会の方であっても、同じキリストの命をいただいている方、その喜びにある方はこの聖餐に預かってください。同盟福音では洗礼を受けてこの聖餐に預かりましょうということを大切にしていますので、すでに信じている、信仰告白をされている方も洗礼を受けてからこの聖餐に預かってください。しばらくそれぞれのところで祈りの時を持ち、最後に御言葉を読み、 祈っていきたいと思います。どうぞその場でそれぞれお祈りください。御言葉を読みます。イエスはパンを取り神を褒めたたえてそれを裂き弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。誠にあなた方に言います、神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。愛する神様、お名前をあがめます。それぞれの心に触れてくださり、それぞれに祈りを与え、祈りを引き上げてくださり、ありがとうございます。感謝があったでしょうか。言葉にならない思いがあったでしょうか。喜びがあったでしょうか。悔い改めがあったでしょうか。神様、イエス様は取って食べなさいと私たちに示されました。祈りと信仰告白を持って喜んでそれを手に取ることができますように、そしていただいた新しい命を喜びつつ、またそれを次に伝えるものになっていくことができますように、神の教会を、この家族の交わりを祝してください。神様、まだあなたのことがわからない方があるでしょうか。信じる勇気を与えてください。いや、安心して信じていいんだと、どうぞ教えてください。信仰告白をされた方があるでしょうか。洗礼の準備をされている方があるでしょうか。神様、一日も早くその信仰告白をし、洗礼に導かれますように、あらゆる誘惑から災いから守ってくださって、共にこの聖餐に預かることができ、あなたの救いの喜びを分かち合っていくことができますように、助けてください。それぞれの祈りを主の御手にお委ねいたします。私たちの救い主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。共に信仰の告白をいたしましょう。使徒信条を持って信仰告白をしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは新聖歌49番を開きください。新聖歌49番、シミもトガモの1節2節を賛美しましょう。主は渡される夜パンを取り、感謝をしてこれを先言われた、取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。続けて新聖歌49番の3節4節を賛美しましょう。主は同じように杯を取り、感謝をして言われた。 この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。感謝していただきましょう。祈ります。恵み控え天の神様、お名前をあがめます。あなたの限りない憐れみを覚えます。取って食べなさいと言われるものを取って食べました。いただきました。私たちはあなたの聖餐に預かり、あなたの血による新しい契約、あなたの十字架によって裂かれた新しい命をいただいて生きています。決してそこから離れることなく、決してそこから埋もれてしまうことないように、この世にあってこの聖餐の恵みを味わい続けるものであらしてください。神様、あなたの恵みがわからない方があれば、その恵みがその心に深く届きますように。あなたを信じることが躊躇になっている方があれば、信じていいんだとあなたの招きがあり続けますように。あなたを信じた方が右にも左にもそれず信じ続けることができる、新たに芽生えたその信仰も支えてください。洗礼を受ける日があなたにあって一日も早く与えられますように、どうかお願いいたします。今この喜びを持って、この喜びを再び主が来られる日まで私たちの中に与え続けてくださいますようにお願いいたします。配信の先で礼拝をされている方も、共にこの聖餐を味わうことができますように、御手においだねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて新聖歌49番5節6節を賛美しましょう。
それでは感謝の応答として献金を捧げてまいりましょう。配信先の方はまた取り置いてください。よろしくお願いいたします。今日は近藤姉妹、よろしくお願いいたします。
Thank you.
愛する天のお父様、今日の礼拝を感謝します。柔和なものについて学びましたけれども、本当に日々のことを思うとき、なかなか難しいことだなと思って聞いていました。自分の弱さや納得がいかないこと、また心配だったら不安があると、なかなか心が穏やかにできず、相手に対してまた周りに対してなかなか柔和な気持ちで臨むことが難しいなと思いながら聞いてました。でも私たちにはイエス様がいらっしゃいます。そういう時にもあなたに祈っていき、心を穏やかに静かにできるようにさせてください。この1週間もいろいろなことが起こると思いますけれども、その一つ一つをあなたの御手によって心を静めていただき、また光のある方向に向かって歩んでいくことができますように、あなたが導いてください。今献金をしました。あなたの御用のために使ってください。本当に献金できることも感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをお下げいたします。アーメン。
それではご起立ください。聖詠新聖歌60番アメッジ小ぞりて、その後祝祷をお願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。